ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券取締役常務執行役員投資銀行本部長でいらっしゃいます脇本源一さんと一緒にお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました脇本さん、おはようございます、
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。今回のテーマは日本の IPO 市場は衰退しているのかということでお届けしてまいりますけれども、
はい、
最近は IPO の件数が減ったですとかグロース市場が厳しい、そのようなお話をよく聞きますが、実際いかがでしょうか。
はい、そうですね、実際数字だけ見るとそう見えますね、例えば昨年ですね、2025年上半期の当初グロース市場の IPO は18社だったんですけども、はい、今年、まあ、この6月で上半期終わるんで、数はいくつかというと11社なんですね。これ4割減です、はい、なのでこれだけ見ると、まあ、IPO 市場衰退しているっていう話になってくるんですね。
そうですね、数字を伺っているだけでも、まあ、普通に考えますとちょっと元気なくなってるかなというようにも感じますが、
うん、そうですね、ただ、まあ、私は当然違う見方をしております。その IPO 市場はですね、まあ、衰退しているというより、まあ、役割分担が始まってるんだ、そんなふうに思ってます。
脇本さん、その役割分担とはどういうことなんでしょうか。
はい、まずグロース市場なんですけども、まあ、最近その以前より大きな時価総額がまあ求められるようになった、まあ、こういう話をよく聞くと思うんですね、
はい、
確かにその傾向はあるんですけども、まあ、単純にじゃあ時価総額が大きければいいのかっていうことではないと思うんですね。
それはどういうことなんでしょう。
はい、これまでですね、まあ、ある意味雰囲気だけの期待値だけで上場するっていうのはよくあったんですが、まあ、そういうのはもうしにくくなったんじゃないかなっていうことなんですね、
はい、
まあ、例えば今までですね、まあ、いわゆる流行りの DX とか SaaS とか、
はい、
まあ、AI やってますというだけでですね、注目されて上場したりするんですね。もちろん、非常に重要な分野で今後も期待っていうのは十分あるんですけども、
はい、
まあ、やっぱりそうでなくてですね、売上や利益に本当につながってるのかっていう部分まで、まあ、厳しく見られるようになってると思います。
はい、まあ、そういうことは、まあ、投資家の方々の目が厳しくなったということなんでしょうか。
はい、そうですね。ただね、実はもっと手前があるんですよ。
もっと手前とはどういうものなんでしょう。
は
い、
実はね、主幹事証券会社の存在なんですね。
はい、
はい、実はね、上場前に最初に選別をしているのはマーケットではなくて主幹事証券なんです。
ああ、証券会社が入り口になるということですね。
そうですね、はい、でその証券会社がですね、まあ、主幹事が最近かなり慎重です。
かなり慎重でいらっしゃるということはどういうところを特に見てるんでしょうか。
は
い、
もちろん主幹事はですね、上場審査を通すために、まあ、ガバナンスの体制や内部管理体制といったところを見るのは、はい、まあ、これは当たり前なんですけども、まあ、もっと重要な要素として投資家が欲しいと思うのかって、そういう会社なのかっていうのがポイントなんですね。
かなりダイレクトですね。
はい、まあ、少し乱暴な言い方なんですけども、これは本質だと思います。
はい
はい、IPO というのはですね、まあ、証券会社が良いと思うだけでは成立しないんですね、まあ、投資家が買いたいと思うから成立するわけですね。
確かにおっしゃる通りですね。
はい、例えばですね、同じようなまあ業績の会社が2社あったとすると、
はい、
まあ、投資家がその将来性を感じる会社の方がまあ当然評価されるんですね。成長ストーリーが見える会社だったり、まあ、ターゲットとする市場規模が大きい会社、話題性のある会社、まあ、そういった会社はやっぱり人気になるんですね。
はい、そうしますと先ほどのお話の主幹事証券会社もそのような会社を選ぶようになるということなんですね。
そうなんです。なので、まあ、最近はですね、まあ、要は上場ができる会社っていうより、まあ、投資家に支持される会社っていうのを、まあ、証券会社も強くこう選ぶようになってきてるんですね。
そのあたりがグロース市場の変化のところにつながってるわけなんですか。
はい、私はそう思ってます。
はい、
なので、まあ、グロース市場はですね、こう、まあ、もともと名前もグロースなんで、こう育成だったりこう成長していく会社の市場という感じなんですが、今はまあ選抜市場に変わってきてると思ってます。
選抜市場、選ばれた少数の会社だけが上場できるということでよろしいでしょうか。
そうですね。
一方で先ほど役割分担というお話がございましたけれども、もう一つの役割がその東京プロマーケット TPM、 よくここでもお話伺いますが、そういうことになるんでしょうか。
は
い、
そうですね、まあ、上半期、今年の上半期ですね、当初グロースさっき11と言いましたけども、TPM は24社上場なんですね。これもう2倍以上です。
TPM の方が多い、これ意外ですね。
はい、さらにですね、まあ TPM の上場数だけを見るとですね、2022年から数えてみると21社、32社、50社、昨年ちょっと減りましたけど46社という感じでこう非常に成長してきて、まあ、定着した市場になってきていると思います。
その東京プロマーケット TPM は具体的にどのような役割を担っているんでしょうか。
はい、私はTPM はですね、信用を作る市場だと思ってます。
まず TPM で信用を作るということなんですか。
はい、まあ、昔はですね、その未上場企業がいきなり当然一般市場の上場を目指してきたわけですね。で今はですね、 TPM にまず上場するんだと、うん、でそこで、まあ、コーポレートガバナンスや内部統制を整えて、うん、情報の開示を学んで、まあ、そして上場企業としての信用を獲得して成長していく、まあ、そんな役割だと思っている
んです。なるほど、段階があってその後一般市場へ進むということですね。
はい、そうなんです、まあ、実際にそれを目指す会社が増えてるんですね、
はい、
これ、まあ、例えばですけども、まあ、TPM は企業版の自動車教習所だっていうふうに言うと、うん、まあ、分かりやすいかもしれないです。
企業版の自動車教習所、これはどういうことなんでしょうか。
はい、運転学ぶときですね、まずその場内で基本学んで路上教習行って高速道路に進むんですけども、はい、まあ、TPM もそんな感じかなっていうことですね、まあ、上場企業としての基礎を学んで信用を獲得して、その後一般市場へ進んでいくと、まあ、そんなイメージですね。
ちゃんと段階を踏んでいくということですね。
はい、
そう伺いますとグロックス市場とはかなり役割が違うということなんですね。
そうですね、まあ、大きく違うんじゃないかと思います。ちょっと大胆に整理すると、グロス市場で重要なのはやっぱ投資家が買いたいかっていうところです、うん、TPM だと、まあ、信用できる会社なのかっていうところなんですね、
はい、
ただですね、この点についてまあ重要なのは、いやそんな市場だったらいらないとか意味がないっていうことを言う人実は結構いるんですけども、はい、まあ、TPM はもう今や当初グロス市場を上回る新規上場数となってますんで、まあ、それを求める企業が数多く存在しているっていうのは事実なんですね。
はい、分かりやすくご解説いただきました。最後に本日のまとめを伺いますでしょうか。
はい、日本の IPO 市場はですね、まあ、減少傾向を衰退しているとは全く思ってません、うん、ただ今大きく変化してきてます、
はいはい、
まあ、グロースはまあ選抜市場へ、 TPM はまあ育成市場、そんな感じの区分ができてきてるのかな、
はい、
で、まあ、企業は信用獲得しながら成長して次のもうステージを目指していくと、まあ、そんな感じで日本の IPO 市場は役割分担が始まってるんじゃないか、私はそういうふうに見てます、
はい
はい、ただですね、まあ、TPM については、まあ、急にこう上場廃止になる企業もあったりするので、はい、まあ、そこはちょっと気をつけていただきたいなというふうに思います。
はい、本日の話伺ってますと、まあ、新規上場が東証グロース一極集中から役割分担が広がっていくというのはある意味とても良いことかもしれないですね。
はい、そうですね。
本日は日本のIPO 市場は衰退しているのかというテーマでここまで脇本さんに解説いただきました。脇本さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義、ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面での取引が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や私募投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという方にも、お客様からしっかりとお話を伺いながら、経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず相続手続きなどお客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介します。またすでにお取引に慣れている方には、投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えしまして、お客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指しています。ここがわからない、こんな商品はないのか、そんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券 Your Partner in Finance。当社が取り扱う商品等には、価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長、金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもう一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる。分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資が分かると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。 Your Partner in Finance フィリップ証券 詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからはエコノミストでブリックス経済研究所代表でいらっしゃいます門倉隆さんとともにお送りします。門倉さんとお電話がつながっています。門倉さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回のテーマはインドで日本のアニメが大ブームにということで伺ってまいりたいと思いますけれども、現在日本のアニメーション作品が世界各国そして地域で空前のブームになっているようなんですが、門倉さん、日本のアニメの海外での売上高現状どれくらいの規模に成長しているんでしょうか。
はい、一般社団法人日本動画協会が発表したアニメ産業レポートのデータによりますと、日本アニメの海外での売上高2015年あたりからですね急成長するようになっておりまして、2023年にはですね海外と国内で売上高が逆転しております。海外売上高は2024年の時点で、2兆1702億円の規模に達しておりまして、はい、今後もですね規模の拡大が続くことが予想されています。
そうなんですね。海外市場の中で特に伸びているのはどの国地域になりますか。
はい、多くの国地域で日本のアニメの売上高というのは急成長しているんですけれども、特に成長率が高くて、注目を浴びているのがインドの市場なんです。
はい、
人口がですね14億人を超えるインドにはアニメのファンがですね日本の総人口に匹敵する 1.2 億人もいるというふうに推計されています。そしてこのインドのアニメファンに圧倒的な支持を得ているのがですね日本のアニメということです。
はい、
日本のアニメがですねインドに初めて紹介されたのは1990年代の後半から2000年代の初頭あたりのことなんですけれども、黎明期にですねインドの子どもたちの間で人気だったのがですねドラゴンボール Z ですとか、ポケットモンスター、ドラえもんなどがありまして、これらのアニメがですねインドの子どもたちに大きな影響を与えていきました。
今世界中でそのキャラクターに扮してねいろいろパフォーマンスしたりする方増えてますもんね。近年ではインドの子どもだけではなくて10代20代の若者の間でも日本のアニメが人気と伺っていますが、これは何かきっかけがあったんでしょうか。
はい、ですね、若い世代の間で日本のアニメの人気が急速に高まったのはですね、コロナ禍以降なんですけれども、やはりロックダウンですとか外出制限によって、自宅にですね、とどまる機会が増えたことで、ネットフリックスですとか YouTube といった配信プラットフォームを通じて、日本のアニメがですねインドの若者の日常にどんどんこう浸透していくようになったと考えられます。
そういう背景があるんですね。またインドで国際的な賞を受賞した日本のアニメ作品もあると伺いましたが。
はい、昨年の8月にですねインド最大級のアニメーションアワード ANN アワード2025ってですね、日本のアニメクレヨンしんちゃんがですね、2部門同時受賞という快挙を成し遂げています。一つはですねインドで2025年の5月に公開された映画クレヨンしんちゃんオラたちの恐竜日記がですね、最優秀外国語長編アニメーション映画賞というのを受賞しておりまして、これはアニメーション演出デザイン物語性において高い評価を獲得して、インドの子どもたちに夢と冒険を届ける作品として、それが評価されての授与ということです。それからもう一つですねクレヨンしんちゃんのキャラクターが最優秀ライセンスキャラクター賞を受賞しています。これはテレビ映画ライセンスタイアップなど、多角的な展開による圧倒的な人気と認知度、今後の IP 展開の可能性というのが高く評価されての受賞だそうです。
しんちゃん大人気なんですね。インドにおける日本のアニメの認知度はどれくらいなんでしょうか。
はい、これはですね博報堂が昨年の8月から9月に実施した調査があるんですけれども、 それによりますとポケットモンスターを知っている人が 59%、
はい、
ドラえもん知っている人が 55.1%、それからクレヨンしんちゃん知っている人が 49%、ナルトを知っている人が 45.7% に上っています。
はい、
このインドにおける日本のアニメの認知度というのはですね、かなり高いという評価になるかと思います。
そうですね。またインドの子どもたちに日本のアニメを受け入れてもらうために日本の制作会社や広告代理店では何か工夫していることなどはあるんでしょうか。
はい、これ例えばですね、ローカライズの手法をとって、インドにアニメを輸出するといった事例があります。
はい、
このローカライズというのは現地化ということなんですけれども、インドの子どもたちが共感しやすいようにアニメの舞台ですとか、あるいは登場人物を手直ししていくことを指します。
はい、
例えば2012年からですね、インドで日印共同制作アニメのスーラジ・ザ・ライジングスターがですね、放送されたんですけれども、
はい、
このアニメはですね、巨人の星をローカライズしたものなんです。
巨人の星を具体的にどのようにローカライズしたんでしょうね。
はい、これ貧しい家庭の少年がですね、星って父の厳格な特訓を受けてですね、ライバルとの戦いに明け暮れて、スターダムにこうのし上がっていくという、大元のサクセスストーリーというのはですね、原作の巨人の星とほぼ同じになっています。
はい、
ただですね、このアニメは主人公が取り組むですね、スポーツに変更が加えられていまして、
はい、
オリジナルはご承知の通り野球だったんですけれども、インドで野球よりもですね、クリケットが人気のスポーツになっているので、
はい、
これ野球からクリケットにですね、舞台が変更されています。
はい、
それから主人公は星飛雄馬という名前の日本の少年がオリジナルでしたけれども、インド版ではですね、ヒンディー語で太陽を意味する、スーラジという名前もですね、インドの少年に変更されているということです。
その国に合わせてローカライズされているということなんですね。どのようなど根性ぶりを発揮しているのか、ちょっと見てみたいものもありますけれども、日本のアニメをインドに浸透させる、ローカライズ戦略、他に特徴的なことは何かありますでしょうか。
はい、あとはですね、言語の吹き替えが丁寧になされているといったことが挙げられるかと思います。
はい、
インドはですね、多言語国家でして、ヒンディー語ですとかベンガル語ですとかタミール語など、合計でですね、121の言語というのがあります。
はい、
で、インドの子どもたちにですね、日本のアニメに慣れして親しんでもらうにはですね、この地域の言語にですね、合わせて、細かく吹き替えをですね、していくと、こういったことに取り組むことでですね、浸透していったというところもあるかと思います。
そういう企業努力もあるんですね。最後に、日本のアニメがインドに浸透するようになりますと、そこから様々なビジネスが展開できそうですよね。
そうなんです。はい、アニメはですね、他産業への波及効果が非常に大きい産業ということが言われています。
はい、
例えばアニメのですね、人気キャラクターと、商品のコラボレーション企画を実施すればですね、キャラクターが好きだからこの商品を買うといった流れを作っていくことができるようになりますし、
はい、
それからアニメのキャラクターが日本の商品を使うシーンを散りばめることによって、日本の商品について高いこう宣伝効果も期待できるようになります。
このようなキャラクターのライセンス契約なども妙味がありそうですよね。
そうですね、こういったところで波及効果すごい大きいと思うんですけれども。
はい、わかりました。今日はですね、インドで日本のアニメが大ブームにというテーマで、詳しく門倉さんにここまでお話を伺いました。門倉さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
エコノミストでブリックス経済研究所代表門倉隆さんにお話を伺いました。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。